はい、改めましておはようございます。 Zoom の皆さんも聞こえますか？おはようございます。そして YouTube の皆様こんにちは。はい、ということで、ダビデ物語51回目、ダビデとアブサロムの再会ということでね、お話をしていきたいと思います。これはこの間行ったユースキャンプでの、焚き火の時のマシュマロなんですけど、キャンプファイヤーなんですけど、まあ、それはそんなに重要ではなく、物が燃えるというのは化学反応であると皆様ご存知だったでしょうか。これは燃焼という名の発熱と発光を伴う化学反応なんですね。では質問ですが、燃焼の3要素っていうのがあるんですけど、言える方いますか？燃焼の3要素、3つのものがあると、はい、酸素、チャッカマンと、
あっちでも言えるじゃん、
はい、チャッカマンと、え？二酸化炭素ではない酸素とチャッカマンと燃やすもの、はい、はいはい、可燃物、燃えるものと酸素の供給と添加エネルギーですね。チャッカマンですよチャッカマンですよね、はい、チャッカマンです。添加エネルギーですよね。で、これがかけると燃焼って起きないと、ね、例えば酸素の供給が、滞るとどうなります？例えば換気をしてない部屋で灯油ストーブとかガスコンロを燃え続けるとどうなりますか？一酸化炭素中毒になってフラフラになったりしますよね、はい、不完全燃焼っていう状態なわけですね。不完全燃焼、では今日は悔い改めというテーマで話すんですけど、悔い改めの3要素と呼ばれているものがあるんですけど、それが言える方いますか？
涙
涙だとちょっと違う、イエスが死に葬られ、蘇られたっていうのは福音の3要素で、それとは違いますからねそれとは別の話、はい、悔い改めの3要素、罪を認めるということと、方向転換の意思と、許しを受け取るという3つの要素が悔い改めの3要素と呼ばれているんですが、誰がそう呼んでいるかというと、私が一人で呼んでます私が勝手につけた名前ですね。でね、これってね、なんかさっきの燃焼の3要素似てるなって思うんですよね。例えば罪を認めるというのは、それはこの罪というものは神の火によって清め尽くされなければならないものだと、燃やされるべきものなんだこの体はという認識だと言えるんじゃない？可燃物そして方向転換というのは、まあ、それは放蕩息子がね、ある時我に帰って、そうだ父のもとに帰ろうという、なんかこれが添加エネルギーみたいじゃない？そしてそれだけでは完了しなくて、許していただけたんだな、許され続けるんだなというその実感、これは霊的な意味での酸素の供給と言えないでしょうかというふうにそれはちょっともう強引すぎだろうと、ちょっとそれ無理があるだろうと、ね、思われた方は、ね、心の中で私をそうやってさばいた方は悔い改めてくださいね、で、例えばこの中のどれか一つでもかけると不完全燃焼になるんですね。特にこの許しというものを受け入れるところが欠けると、頑張り信仰のようになって有毒ガスが出てフラフラになってしまうんですね。完全燃焼するためにはこのような3つの要素がきちんと揃って、初めて悔い改めが完了して、その時あなたは発熱と発光を伴う力強いクリスチャンの歩みができるようになります。うまいこと言うでしょという話を実は7年前に1回してるんですが、はい、全然覚えてないということと、 まあ、でもね、もしあの最近たまたまアーカイブでそれを見たばっかりだという方がいらっしゃったらすみません、ごめんなさい、同じ話です。はい、ということで今日はね、あの、こういう話をしたいと思います。完全燃焼の悔い改めをせよという話をしたいと思いますね。よろしいでしょうか。はい、なんかすっごい燃えてますけどね、皆さん燃えてますか。はい、燃えてるようになってほしいんですね。はい、ということで今日は第2サムエル記14章の後半に、を読んでいきたいと思いますが、文脈を確認いたしましょう。時は約3000年前の出来事であります。イスラエルの2代目の王ダビデ王様は美しい女性バテシェバと過ちを犯しました。そして夫のウリアを殺害するという大罪まで犯し、けれどもダビデは罪を悔い改めた。その時に神は許すという許しの宣言をしてくださいました。けれども刈り取りは残るので、その後家庭内にいろいろな問題を抱えてしまうことになります。長男のアムノンという、ね、息子がいました。彼が、はい、ダビデの別の奥さんの子供のタマルという異母姉妹に恋をしました。そして力ずくで恥ずかしめてしまいました。でちなみにこの時にアムノンをそそのかしたのは何ていう人だったと覚えてます？ヨナダブという悪いやついたでしょ、はい、で怒ったのは、タマルの実の兄のアブサロムであります。彼は、復讐をしてアムノンを殺害してしまいましたね。でダビデはアブサロムに怒り、その結果このお父さんと子供の間に大きな溝ができてしまいました。アブサロムは国外に逃げましたと。で前回話したのはこれが重要章前半でしたが、将軍ヨアブという人が出てきました。でヨアブは、ま、とある女にダビデの前で演技をさせて、ダビデがアブサロムに恩赦を与えて呼び戻すようにうまく誘導しました。でもこれはヨアブがこの親子のことを心配したということではなくて、ヨアブも実はかつて自分の兄弟の敵討ちで人を殺したことがあって、ダビデから怒りを買っていたんですよね。つまりアブサロムと同じ理由でダビデから怒られていた。ということはアブサロムが許されれば、そのように仕向ければ自分の立場も安泰となるなぁと考えて、こういうことを仕組んだのであろうと私は推理したんですね。はい、そういう読み方をしてますと、説明しました。つまりこの出来事はヨアブと女がやっているなんかすごく素敵なストーリーではないんですね。良いことではない、神の御心に反することをしていると私は、読んでいると言いましたね。で前回ちょっとあの付け加え忘れたことがありまして、この女が最初に出てきた時に知恵のある女っていう言い方がされてるんですよ。でこの言い方はさっきのアムノンをそそのかしたヨナダブが知恵のある男って言われたね。だからその流れで出てきた同じ言葉で知恵のある女って出てきたら、これは著者がこれは要注意人物だぞとほのめかしているという、そこにもヒントがあると私は思っていますね。はい、でそういう流れでね、今日も解説していきますが、前回読んだ21節をちょっとかぶらせてそこから読んでいきたいと思います。はい、王はヨアブに言った。よろしい、その願いを聞き入れた。行って若者アブサロムを連れ戻しなさい。ヨアブは地にひれ伏して礼をし、王に祝福の言葉を述べていった。今日このしもべがご好意を受けていることが分かりました。王様、王がこのしもべの願いを聞き入れてくださったのですか。あの前回も言いましたが、王がアブサロムを許したということは私のことも許したってことでいいですよねという意味合いを含んで言っているのだと私は思っておりますね。はい、そして、はい、23節、ヨアブはすぐゲシュルに出かけて行き、アブサロムをエルサレムに連れてきた。王は言った。あれは自分の家に行ってもらおう。私の顔を見ることはならぬ。アブサロムは自分の家に行き、王の顔を見ることはなかった。 政治的にはもう何の刑罰も受けない恩赦を受けた状態になりました。だけど個人的には俺はお前のこと許す気ないからなという怒りの姿勢をダビデはまだ残しているということですね。でこの時ダビデはどうすべきだったのかと私も散々考えたんですけど、私の、ね、考えではこうなんですよ。ダビデがやっていることは神がやっていることと逆のことをしていると私は思ったんですね。思い出していただきたいのはダビデが大きな罪を犯した時、ダビデが悔い改めたら神は即座に許してくださったんですね。でそれは神様が許すために待ち構えてくれていたというそういうことを読み取れるなというふうにその時解説したんですね。だけどダビデ自身の教育のためにも自分が蒔いた種の刈り取りはせよと神は宣言されたのです。刈り取りは残るけど交流はもう遮断しないからね、関係回復してるよ、あなたを愛してるよというメッセージを神は送られたわけだね。逆にダビデは息子に必要な刈り取りをさせるべきだったのにそれはさせないで、一方で俺はお前のことを許す気ないぞというメッセージを送って交流を遮断したんだよね。それはもちろんアブサロムにも悔い改めの姿勢がなかったことも原因だとは思いますが、まあ、でも私はやっぱり思うのはダビデはちゃんとここでね息子と会って向き合って、もしお前が悔い改めるんだったらいつでも許す準備があるんだぞというその愛のメッセージを送るべきだったと思います。だけどそれをしなかったので愛を表現することも義を表現することもどちらもし損なったんじゃないかなと思うんですよね。で子供っていうのは刈り取りをちゃんとさせないと親を侮るようになります。一方で愛情を示すことをしなければ親を憎むようになります。こうしてダビデへの不信感がどんどん増幅していったんじゃないかと思うんですね。さてということで場面変わってアブサロムにスポットが当たっていきます。はい、25節。さてイスラエルのどこにもアブサロムほどその美しさを褒めそやされた者はいなかった。足の裏から頭の頂まで彼には火の打ちどころがなかったねえ、何これこんなやついるねえ、こう羨ましすぎるねこれ ね、こんなんだったら人生違っただろうなって思いますよ本当に ねえ。で古今東西政治家っていうのは見た目が重要なんですよね。でこの時代のイスラエルもそうなんですね。で、この話先読んでいくとね、今度アブサロムは民衆の支持をどんどん得ていくっていうそういう展開になっていくので、ここはその伏線がこれちらっと出てるわけ ね。26節。彼は毎年年の終わりに頭が重いので髪の毛を刈っていたが、刈るときに髪の毛を測ると王の計りで200シェケルもあった、約2キロこれちょっとさそうそう、ちょっと大げさちゃうって思う。もしかしたら強調法かもしれませんのと、もしかしたらこれね王の計りでって書いてるので特殊な基準だったということもあり得ると誰か解説してました。いずれにしてもね、髪が豊かであるっていうのも美男子の条件だったということですね。はい、でそれだけ完璧でしたということがポイントですね。はい、27節。アブサロムに3人の息子と1人の娘が生まれた。その娘の名はタマルといって美しい女であった。はい、タマルは恥ずかしめを受けた妹と同じ名前を娘にもつけたと。まあ、それはそれだけ妹を愛していたという表現でもあるかもしれないんだけど、割とその牧師の解説ではね、これはダビデへの当てつけじゃないのというふうに読む人も結構いる。ある、ね、俺はお前のこと許してないぞっていうこういう表現をしてるっていうね、ふうな、まあ、でもこれだけからははっきりとは言えないと思うけどね、まあ、そういう読み方もあるかもしれない、ね。はい、28節。アブサロムは2年間エルサレムに住んでいたが王の顔を見ることはなかった。これ以前に3年間国外に逃げていて、でエルサレムに戻ってからさらに2年 トータル5年間ダビデに会っていない。でこのね、あの帰ってきてすぐ近くにいるのに拒否し続けているというところにやっぱりちょっと露骨なダビデの姿勢が、ね、あるのかなと思うんですね。29節アブサロムはヨアブを王のところに送ろうとしてヨアブのもとに人を使わしたが彼は来ようとしなかった。アブサロムはもう一度人を使わしたがヨアブは来ようとしなかったというこの彼の態度からも、あの最初からこの親子を心配なんかしてなかったっていうことがはっきりわかるんですね。ヨアブってもう自分の目的達成したんですよ。だから別にもうどうでもいいっていう感じですよね、うん、ということがここからもわかると思います。はい、30節、うん、アブサロムは家来たちに言った。見よ、ヨアブの畑は私の畑のそばにあり、そこには大麦が植えてある。行ってそれに火をつけよ。アブサロムの家来たちは畑に火をつけた。何時ことすんねんひどすぎるでしょっていうね感じですけど、あのこれはさっきの記述のとの対比ですよね。彼は見た目は完璧に美しかったと、けど内面は非常に暴力的な醜さがあったのだというこの対比が描かれてるんだと思いますね。はい、31節ヨアブは立ち上がりアブサロムの家に来て彼に言った。なぜあなたの家来たちは私の畑に火をつけたのですか。まあ、そりゃそうだわなそりゃ怒るだろっていう話で、はい、32節アブサロムはヨアブに答えた。ほら、私はあなたのところに人を使わし、ここに来るように言ったではないか。私はあなたを王のもとに使わし、なぜ私をゲシュルから帰ってこさせたのですか。あそこに留まっていた方がまだマシでしたと言ってもらいたかったのだ。今私は王の顔を拝したい。もし私にトガがあるなら王に殺されても構わない。近くにいながら拒否し続けている父にものすごい腹立ちを抱えていると。言いたいことがあるんならはっきり言えよっていう感じですよね。まあ、分かんなくもないですよねこの感覚ね。でもしこれがね、相手が父親じゃないのであれば恩赦もらえてラッキーで終わるとこなんですよ。あのヨアブはそうだったわけですよね。けれど親子関係っていうのはもう損得で片付けられない複雑な感情がね入ってくるわけだよね。で、あの私は王の顔を拝したい、トガがあるなら殺されても構わないっていう言葉は、まあ、これはなかなか、まあ、ある意味反省してるのかな、結構潔いセリフにも聞こえなくもないんですけど、でもこの後の展開を見ていくとね、この彼のセリフは決して謙遜に罪を認めるというそういう態度ではないことが流れでわかるんだよね。どちらかというと開き直ってるっていうそんな感じのセリフだと思います。はい、33節ヨアブは王のところに行き王につけた。王はアブサロムを呼び寄せた。アブサロムは王のところに来て王の前で地にひれ伏して礼をした。王はアブサロムに口づけした。さあ、5年ぶりに出会った2人、ここで2人の間の溝が埋まって互いへのわだかまりが解けて感動の和解のシーンとなりましたというふうに思いたいんですけど、さっきも言ったようにそうじゃないんだよねこれね。残念ながらこのあとすぐにアブサロムは父に対する反逆をすぐ開始するんだね。この和解のシーンでなんでそうなんのってね、そのすぐ後でなんでって思うんだけど、それはすなわちアブサロムが本当には悔い改めてないっていうことの証明なんですよね。そしてこのシーンで本当の意味では2人の間に心が通い合っていない、非常に表面的で儀礼的な、表向きはとりあえず仲直りしましたというような、そういう空気のままで終わってしまったのだと思います。でこれはあの両方に非がありますよね。あのお互いに お互いに不完全な状態のままお互いに会ってるっていう、そのせいでこの和解が不完全燃焼に終わるんですね。不完全燃焼、ね、覚えてるこの言葉不完全燃焼に終わるわけで、その結果アブサロムの生き方にこの後全然変革が起こらない、彼が変わっていくということがなく、むしろ反逆の気持ちを形にしていくということになるわけね。不完全燃焼だと有毒ガスが発生するんだね。さあ悔い改めの3要素って何だったか覚えてます？あ、罪を受け取る、ちょっと違うな許しを受け取る、はい、罪を認める方向転換、さすがさすが若さゆえの記憶力悔い改めの3要素ね。あのアブサロムにこれ全部欠けてるって分かります？罪を認めてないんだよね、少なくとも完全には。で方向転換しようという決心もない、そして多分許されたなという実感もないまま終わってるんだよね。そこの空気感がそういう感じだったんだと思う、ダビデの態度がね。でね、あのこの話は皆さん、罪を犯して父親の元から遠く離れてしまった息子がついに父親の元に帰ってくるという話だったんですよ。そういうふうに言うとなんかどっかで聞いたようなストーリーだと思いません？さっきちらっとヒント言いましたけど、放蕩息子ね、はい、あのイエス様が語る放蕩息子のストーリーとなんか大枠は似てるでしょ。なのに全然違うんだよね。あのご存知のように放蕩息子のストーリーというのは、父親に2人の息子がいました。弟がお父さんから財産だけもらってもう完全に罪の世界にどっぷりとはまってしまう。けれどもある時完全に行き詰まって、そうだ父の元に帰ろうと言って帰る話ですよね。まあそれが放蕩息子の話の前半部分ですね。後半は兄の話になるんですけど、ちょっと弟が帰ってくるシーンだけ見てみましょう。ルカの福音書15章の17節から読んでみます。しかし彼は我に返っていった。父のところにはパンの有り余っている雇い人がなんと大勢いることか。それなのに私はここで飢え死にしようとしている。立って父のところに行こう。そしてこう言おう。お父さん、私は天に対して罪を犯し、あなたの前に罪あるものです。もう息子と呼ばれる資格はありません。雇い人の一人にしてください。こうして彼は立ち上がって自分の父のもとへ向かった。ところが、まだ家までは遠かったのに、父親は彼を見つけて、かわいそうに思い、駆け寄って彼の首を抱き、口づけした。罪を認める忍罪と言いますけど、忍罪がある、そうだこの罪の生活から方向転換しようという意思がある、そして本当に許してくださったというその実感のあるエンディングになってるでしょこれね。3つがしっかり揃ってるんですよね。で父親は口づけしたって書いてます。ダビデも口づけしたんですけど、多分それはこれとは違うような感じの口づけだったんでしょう、表面的だったんでしょうと思いますね。さあということでね、今日はあのここから後半に入っていくんですけど、今日の話のメインポイントは何だったでしょうかね。完全燃焼完全燃焼の悔い改めをせよという話をしてるんですね。はい、はい、という話なんですけど、でここから先ほどの3つの要素のどれか1つでも欠けるとこうなっちゃいますという話を3つしていきます、okay? 3つの要素の1つが欠けるとどうなるんだろうっていうのを3つ考えていきます、はい、1つ目、もし忍罪 罪を認める忍罪が欠けるとどうなるのか、方向転換と許しだけはあるって、ね、忍罪が欠けて他の2つがあるってなんか変な感じ、そんなのあるのって思うかもしれませんけど、これは勝手に自分を許しちゃってる状態、神はそんなに怒ってないだろうと勝手に決めてる状態ですよ。自分は許されてるだろうなって勝手に決めてる状態、罪は分かってないのにっていう状態ですよ。で、罪の意識がなくても良い生き方をする動機は十分にあり得るんですね。っていうのは、堕落した生活スタイルっていうのは苦しい結果を生むんだっていうことを理性的に学ぶと、人ってちゃんと真面目に生き始めるんですよ。例えば薬物とかに手を出せば、それは自分の身を滅ぼすなと、あるいは人間関係が悪化すれば結局苦しむのは自分だから、やっぱり人には親切にした方がいいなというふうに、損得感情だけでも十分に善良に生きる動機にはなり得るんだね。で、私は神を意識せずに結構真面目に生きている日本人って総じてこういう状態になってるんじゃないかなって思ってるんですよね。諸外国と比べても日本の社会って結構うまく機能してる方ですよ。で、国民のモラルも結構高いでしょ。創造主のこと全然知らないのに、日本人でもそれなのにこんなになんかね、ヨーロッパとかよりうまくいってんじゃないかなっていうぐらいの感じですよね。でも表面的にうまく機能しているかどうかじゃないんだよね。創造主の前でどれほど罪人かに気づいていないということは、神の目から見るとこれは結局自己満足であり、そして傲慢なんですよ。で、それは隠れた傲慢なんだね。パッと見わかんない、結構みんないい人だから、でもそれは隠れた傲慢なんですよ。神はこの世の罪を厳しく糾弾しています。どれほどこの世が罪深いか聖書は語っています。けれども、この世界は、人類は自分を含めたこの世界の姿を美化し続けている。話しておりますけど、私が小学5年生の時にね、学校の行事で写生大会っていうのがあって、学校の近くの古民家が、古い家がいっぱい建っている地区に、絵を描きに行くと、画板を持ってという行事がありましてね。で、みんな思い思いに好きな家を見つけて絵を描くんですけど、同じクラスに三好さんっていう絵が上手な女の子がいて、すごい可愛い女の子だったんですけど、三好さんはある古民家の絵を描いて、その隣にあった汚いビニールハウスを一緒に描いたんだね。手前にあったんだね。あだね、はい、なんで妻がそれを知ってるかちょっと分かんないですけど、ね、で、ビニールハウスを描いたと。そしたら後で先生に、このビニールハウスは描かなくてよかったねって言われたんだね。え、なんでそこにあるから描くよねみたいなっていう話を、三好みのりさんが大きくなって坂本みのりさんになってから僕に教えてくれたんですけど、絵画の技法としては別にそれでいいですよ、ね、汚いものは描かなくていいんじゃない、綺麗に仕上げればいいんじゃないですか。でも、どんなにいくら美しく描いても、その汚れたビニールハウスがそこにあるという事実はどこにもいかないんだよね。で、人間は聖書が指摘するその罪汚れには目をつぶり、美しい絵を描き続けてるんですね。いや、そんなに捨てたもんじゃないよね、人間は、この世界は美しい世界だよねっていう方ばかりを見ようとしている。けれども、イエス様が十字架につく直前に、イエス様は、私が去ったら聖霊が下ってくるからね、聖霊が世の人々の目を開くからねとおっしゃいました。それがヨハネの16章8節。その方、つまり聖霊が来ると、罪について、義について、裁きについて、世の誤りを明らかになさいますとイエス様おっしゃったんですね。で、このようにして目が開かれたのがクリスチャンなんです。そうだ、本当にこの世界、そして自分自身の中にとんでもない 汚いものがあるなと気づいた人たちなんですね。でクリスチャンである皆さんは、なるほどね、未信者は確かにさっきのこの三角形の上が欠けた状態に結構なってるよねというふうに上から目線で思ってるかもしれませんけど、確かにねクリスチャンは基本的には神の前に罪を認めた人たちなんですけど、実はこの忍罪というプロセスは最初1回で終わるんじゃないんですね。むしろこれはどんどん大きくなっていくんですよ。霊的に成熟するに従って自分の罪の深さと神の清さのこのギャップ感ってすごいなっていうことにますます気づいていくんですね。そしてこのギャップを埋めてくれた恵みとはどれほどすごいかということがどんどん分かっていくというのがクリスチャンの霊的成長の過程なんですね。で皆さんはじゃあどうやって罪が分かるのと、なんか全然ピンとこないんですけど相変わらずってね、思ってらっしゃるかもしれません。でその答えはいろいろあると思います。いろんな言い方ができると思いますが、今日の流れに沿って、言うとこういうふうに言いたいですね。日々神とのコミュニケーションを取ってください。御言葉と祈りの中で神とコミュニケーションを取ってください。で今日はこれを何で言うかというと、アブサロムは父との交流がなくなってしまったんですよね。ダビデは拒否し続けてしまったんです。なのでますます父の愛と義を学ぶことに失敗してしまったんですね、お互いの失敗だと思いますけど。だけど私たちは父なる神と交流を持てるようになっているんです。そして私たちを許すためにどれほどのギャップを超えてこられたか、何度でも神は丁寧に教えてくださいますから、それを学び続けるのがクリスチャンライフだと思いますね、はい、それが一つ目でした。はい、二つ目ではこの三つのうちの方向転換の要素が欠けるとどうなってしまうのでしょうかということですけどね。これは甘えとか成長停止になりますっていう話で、ね、忍罪と許しはあるんですよ。神様罪を犯しました、ごめんなさい、でも許してくださってありがとうございます、また同じ罪を犯しました、ごめんなさい、でも許してくださってありがとうございます、多分また犯すと思いますけど先に言っときます、神様また犯すと思いますけど、でも許してくださるんですよね、ありがとうございます恵みっていう甘えですよね。でね、これは確かに、ローマ人への手紙5章20節、罪の増し加わるところに恵みも満ち溢れましたと書いてありますから、どんなに繰り返し罪を犯しても何度でも許してくださる神様です。だからすごく間違っているわけじゃないと思いますね、この姿勢。だけどそこに安住するための恵みではないんだということを言うために、パウロはこの後すぐさま、はい、ローマ6の1と2、それではどのように言うべきでしょうか。恵みが増し加わるために私たちは罪にとどまるべきでしょうか。決してそんなことはありません。罪に対して死んだ私たちがどうしてなおも罪のうちに生きていられるでしょうかということですよね。恵みは罪の許可証じゃないということなんですね。私が学生時代にクリスチャンのサークルをやっていたときに、クリスチャンの友達の S 君という人がいて、この話ちょっと S 君前も出たかもしれないけど、分かりやすいんで何度も S 君登場するんですけど、S 君はいかがわしい雑誌を大量に持っていて、はい、依存症に近いかなとは思いますけど、そういう雑誌を大量に持ってたんですよね。で彼はしばしば僕に電話をしてきて、坂本君、僕はついに悔い改めたよと、ね、僕はもう悔い改めたよと、もうああいう変な雑誌はもう見ないことにするからっていうふうに言うんですね。で僕は そうかそうか、じゃあ処分したんだねって聞いたら、いや押し入れにしまってあるっていうんだね。それ無理でしょと、襖一枚隔てたと向こうに誘惑あんのに勝てるわけないでしょと。で僕はその度に S 君にそれは悔い改めてないよと、それ捨てないと無理でしょ、それは悔い改めになってないよねとはっきり言わねばなりませんでしたね。だけど何度言っても彼はなんとなくのらりくらりとごまかして、結局捨てたのかどうかちょっと分かんない感じでしたね。また罪を犯すことが前提になっている悔い改めは悔い改めと言えないのかもしれませんね。それは人生に変革を起こすことにならないという厳しい話をした後で、はい、3つ目のポイントもちゃんと聞いていただきたいんですね。さあ3つ目は許しが欠けるとどうなるかっていう話ですよね。罪は認める、分かる、自分の罪は、そして正しく生きようという気持ちもある、だけど許してもらえてるんだということは分からないでいるという、これは結構ありますよ。罪の大きさは分かるよね。聖書を読むとイエス様は、ね、心の中でやましい思いを持って女性を見ただけで、それ姦淫だからね言っとけろってあ、そうそう、誰かをバカ呼ばわりしたことがある人、あなた人殺しだからねって、あ、そうそう、そういえば敵を愛することも忘れないでねってこうサラサラっとイエス様言っちゃって、でその挙句イエス様、マタイの5章48、ですからあなた方の天の父が完全であるように完全でありなさいって言ったんだね。完全であれってイエス様言ったんで、頑張ります、頑張りますっていうその先には無理ですという、この白旗を上げさせるのが目的でイエス様は言っていらっしゃるんですよ、こういうことね。けれどもその白旗の、白旗、白旗、白、白旗、白旗の先に許しがあるんだということを知らないままだと行き詰まり、そして絶望します。あの先ほどの2つ目のポイントでね、許しがあるから罪を犯してよいということではない、だけど罪を犯してもちゃんと許してくれるという、この2つのことがなければあのちゃんとバランスの取れた健全なクリスチャンライフにはならないんだね。で結構このバランス難しいんですよ私たちは罪を犯しちゃうんだよね、やっぱね。あの先ほどアーティストのね、アーティストチェーンのまなみさんがすごく正直な告白をしていらっしゃいましたね。人前で歌うっていうのはこう自分に注目が浴びたいという、そういう思いがどうしても出てきてしまうと。そうじゃなくて 主に注目がいくようにと思うんだけど、そういう葛藤がいつもあるっていうね。でこれは歌手だけじゃなくて、こうやって人前で話す牧師もそうだし、まあ、どんなことをやっていても、そもそも人間の罪っていうのは神を差し置いて自分が礼拝されたいというところからね、始まっていますから、人間の性質としてそれがあるわけですよ。でもこんな私も許されているということを知らないと奉仕の場に立てないんだよね。牧師もシンガーも誰でも、こんな私でも許されてるんだなっていうところがあるから、不純な動機が分かっていてもそれでも奉仕ができるわけですね。パウロはローマ7章で、ね、ローマ7章有名な箇所ですけど、私には自分のしていることが分かりません、自分がしたいと願うことはせずに、むしろ自分が憎んでいることを行っているからです。これ15節飛んで24節、私は本当に惨めな人間です、誰がこの死の体から私を救い出してくれるのでしょうかという、この行き詰まった状態、この誰も助けてくれなければ絶望しかないという、そのところから、その次、私たちの主イエス・キリストを通して神に感謝しますという、この救いまで彼は至っているわけだね。絶望の先に 許しにたどり着いているわけですよね。で、一方で罪は分かったんだけど許しを知らなかったために絶望に至ってしまった人っていうのが聖書に出てくるんですよ。誰だと思いますか？ユダ。
あ、
早かったね今ね。イエスを裏切ったユダですよ。彼は罪の意識で最後は自殺してしまいました。聖書の中で彼は滅びの子って呼ばれててね、多分その魂が滅ぶということをこんなにはっきりと宣言されてしまった人は聖書の中では彼だけなんじゃないかなと多分そう思ってるんだけど、それだけ厳しいんだけどね。彼が滅びに至るのはイエスを裏切ったからじゃないんですよ。その後で許しに至らなかったからですね。彼は後悔まではした、だけどイエスよ憐れんでくださいと許しを受け取りに行かなかったので彼はそこに至らなかった、滅びに向かってしまった。イエス様は喜んで許してくださったと思います。で、それと対照的なのがペテロなんですよね。イエスを知らないというふうに言ったペテロ、ユダとそんな変わりません、やってることはね、本質としては。けど彼は最後にイエス様から許され、それを受け入れ、大きく用いられる人になっていた。ユダとペテロすごく似てるのに、ものすごく運命がこんなに差が出てしまったのは許しまで至ったかどうかなんですよね。で、この2人の差がすごく簡潔にまとめられている一言が第2コリントの7章の10節にありまして、神の御心に沿った悲しみは後悔のない救いに至る悔い改めを生じさせますが、これがペテロ、世の悲しみは死をもたらします。おそらくこれがユダに当てはまるのではないかと思いますね。クリスチャンになった方は神様が許してくださったっていうことを学んだ方々だと思いますけど、やっぱりね、許されている実感がなかなかないっていう方いっぱい多いんですよね。いっぱい多い何日本語だねたくさんいるんですよね許してください、はい、許さ、ね、あのなかなかね、あの神様がいつまでも怒ってるっていうね、イメージのままで生きているクリスチャン多いんですよね。天の父の愛と許しを分かりづらくしているものは何なんだろうかって考える必要があって、これも答えはいろいろなんですが、あの今日一つの可能性としてこういうことがあるかもしれません。それは地上の父親かもしれないということですね。もちろん人によります。皆さんの中には自分のお父さんはすごく素晴らしくって、お父さんのことを考えると天のお父さんの愛と義がよくわかるという人はすごく幸いな人だと思いますね。あの私はとても良いお父さんに恵まれましたので、本当に感謝です。お父さん聞いてるかもしれないからちょっと一応言っておきますね、はい、けれどもしばしば、父親からの愛を受けなかった、お父さんいつも怒ってばかりした、あるいは人によっては虐待を受けてきたというような、そういうお父さんのイメージを投影して神様を見るということがよくあるわけですね。まあそこまでひどい父親じゃなくても、基本地上の父親は不完全なので、その不完全さを天の父に当てはめてしまうと、そういう人は神の愛をイメージしづらい、なんかいつも怒ってるかもしれないというね。でしかも天の父は見えないし聞こえないし触ることもできない、まあ、牧師は神様とコミュニケーションとかね、なんかいともたやすそうに言うけれども、どうやってこんな見えない聞こえない触れない神様とコミュニケーションを取るんですか、よくわかりませんというふうに、だから神様なかなか信じられないんだよというふうに不信感を持ったままでいる方がいらっしゃるかもしれませんね。あのアブサロムって、これあの話読んでても彼の神様への信仰の姿って全然見えてこないんだよね。もしかしたらそれはダビデへの不信感が神への不信感につながっていた可能性もあるかもしれない、ね、ダビデとコミュニケーションも取れない、愛も義も示してくれない父親、 本当はアブサラムもそして私たちもこの父なる神の愛と義を知ってそれをもとにして地上の父親を愛し許していかなければいけないんですね。でもその逆のパターンのままになっている方がいらっしゃるんですね。でもねダビデも愛してないわけじゃなかったと思うんですね。不器用なだけだったのかもしれません。でそれがわかるのがちょっとフライングなんですけどこの話ずっと読んでいくと最後にアブサロムは死んでしまいます。でアブサロムのその秘宝を聞いたときにダビデは、はい、第2サムエル記18章33節王は身を震わせ門の屋上に登りそこで泣いた。彼は泣きながらこう言い続けた。我が子アブサロム、我が子、我が子アブサロムよ、ああ私がお前に代わって死ねばよかったのに。アブサロム、我が子よ、我が子よ。まあ、この箇所そこにいたときにまた味わうことになりますが、ここを読むたびに私は泣かずにはいられないんですよね。もっと早くその気持ちを息子に表現できなかったのかなという悔しさを覚えてしまいますね。ダビデはこれを表現し損なった。でも神様はあなたにすでにその愛を表現してくださったんです。あなたに代わって死ぬことで神はそれを表現してくださったんですね。さあ最後に、ね、あの1個短いビデオを見ていただきたいと思いますが、これはタイの生命保険の、CM です。これも昔実はメッセージで使ったことあるんですけど、でね、このメッセージをあの音声で聞いてくださっている方がもいるので、ちょっとあの先にあらすじだけざっと言ってしまいます。あの舞台は多分タイのどっかの町で、女子高生ぐらいの女の子が出てきます。で彼女のお父さんは障害を持っていて生まれつき喋ることも聞くこともできないというお父さんなんですね。だからなんか手話なんですね。でそんなお父さんのゆえに彼女は友達からはバカにされていじめられて、でもうそんなお父さんが大嫌いだと、もっと普通のお父さんが良かった、もっとコミュニケーションが取れるお父さんが良かったというふうに彼女はすごい反発するという。けれどもある時点でこう事故に、娘が事故に遭ってしまう、まあ、事故のようなもの、はっきり描かれてないんだけど倒れてしまうんですね。で病院に運ばれて、まあ、あの危ない状況になるっていう展開になるんだけど、その時にこの父親が何もかも差し出すから娘をどうか救ってくれと医者に必死に頼んでいくという、そういう父の姿が描かれているこのビデオを果たしてあなたは泣かずに見れるでしょうか。はい、ではご覧ください。はい、ではご覧ください。はい、いいかな。はい、見れるところに行ってくださいね。はい、
หนูอยากได้พ่อที่ดีกว่านี้พ่อที่ไม่เป็นใบ้พ่อที่เหมือนคนอื่นพ่อที่ได้ยินในสิ่งที่หนูอยากบอกพ่อที่พูดได้แล้วก็เข้าใจหนูได้
บางทีอาจจะไม่มีพ่อที่ดีที่สุดแต่มีพ่อที่รักคุณมากที่สุดดูแลคนที่ดูแลคุณ
ไทยประกันชีวิต
事故じゃなくて自殺だねこれね。ごめんなさい。今気づきました。自殺をしたんだね。で、リストカットしたんだねこれね。私の血を使ってくれと父は叫んでましたね。地上の父親は完璧な父親はいないんですよ。だけど実は天の父親は完璧な父親なんですね。で、神様が見えない、聞こえない、触れない、コミュニケーションが難しい父親であるのは、それは実は元を正せば神のせいではなく人間の罪のせいなんですね。罪のゆえに隔たりができてしまったんです。私たちが不完全なので完全な父とのコミュニケーションが難しくなってしまったんです。なのに人類はそれを父親のせいにして、そんな神様は信じられないと言って開き直り続けているのが人類なのではないでしょうか。その反抗的な私たちを救うため、神は人となってくださいました。そして私の血を使ってくれと言って十字架にかかってくださいました。そのようにして許しの扉を開いて待ってくれている。そしてあなたが立ち返って父のもとに帰るならば、遠くにいるうちからあなたを見つけて、なりふり構わず裸足で駆け出してあなたを抱きしめようと毎日窓の外を眺めて待ってくれているこのお父さん、この父の愛を知るほどに、そうだ、このお父さんのもとに帰ろう、そして二度とこの方を悲しませるようなことはすまいと決意できるのではないでしょうか。その時にあなたの悔い改めは完全燃焼して、そして人生に変革が起こっていくことになると思います。はい、お祈りします。愛する天のお父様、私たちはあなたに対して心と思いと行動においていつも罪を犯し、でも罪深さが分からなかったり、許しが分からなかったり、方向転換しようという勇気も持てなかったりして、なかなか前に進めない不完全なものですけれども、どうぞ主よ、本当にあなたに立ち返り、あなたに喜ばれる生き方をしようと決心することができますように。あなたの許しが私たちの力です。私たちを作り変えてくださいますように。イエス様の名前によってお祈りします。アーメン。
小淵沢オリーブ教会には、聖書の言葉を多くの人に届けるためのさまざまなビジョンがあります。あなたもこの働きに参加してみませんか？献金はこちらのアドレスにて受け付けています。インターネット送金サービス、または口座振込に対応しています。